山本周五郎作七日七夜。本田翔平は物事を我慢することにかけては自信があった。生まれついた性分もあるかもしれないが、26年の大半をそのためにも修行してきたと言っても不当ではない。三千石ばかりの旗本の四男坊というだけで分かる人には分かると思う。その頃世間一般に、次男三男は冷や飯くらい、四男五男は拾い手もない古わらじ、などという失礼な通言があった。市の交渉をひっくるめた相場で、中でも侍は潰しが効かないのと、対面という不要なものがあるだけ、実情は一番深刻だったと思う。その朝も翔平は我慢した。飯のことで怒るなんて浅ましい。男が怒るならすべからく第一義の問題で怒らなくちゃいけない。たかが腹の減ったくらい。そんな独り言を言って下腹へ力を入れてみたり、深呼吸をして机に向かってみたりした。机の上にはやりかけの写本がある。義古体のごく生めかしい義作で、室町時代の豪奢な貴族生活、特に銀閣寺将軍の常時に端的するありさまが主題になっていた。彼は数年来この種の書物を筆写し、不足な小遣いを補ってきた。内職などは厳重に禁じられているし、物が物だけに極秘でやらなければならないが、手間賃の割がいいのと、自分も縁やな気分が味わえる点とで、ちょっと一挙両得的な仕事だったのである。2日や3日食わなくたって人間何も死ぬわけじゃない。翔平は筆者にかかった。知らせてくるまで一稼ぎやるさ。だが行けなかった。手が震えて字がうまく書けない。日よけには蛍ほどの残り火があるばかりだし、腹はしきりにぐうぐう鳴り出す。おまけに写している文章は、銀閣寺将軍が主治肉林の大教演をやっているところで、忍耐を持続するには極めて条件が悪かった。せ、一体あいつら何をしてるんだ。彼は筆を置いた。この頃は朝食を知らせに来るのが遅い。だんだん遅くなる傾向であるが、その朝はことに遅かった。べらぼうめ、何が第一義だ。障子へ日の差してきたのを見て、翔平はついに我慢を切らした。腹が減れば空腹になるのは人間の自然じゃねえか。俺だって人間だ。馬鹿にするなと思いながら、少しは憤然として外へ出た。彼は侍長屋に住んでいる。横庭の霜を踏んで台所へ入ってゆくと、温かい飯と味噌汁の匂いがむっと鼻に襲いかかり、腹がぐうるぐるると派手になって、口の中へ生唾があふれてきた。レンジ窓から差し込む朝日の光の下で妓女たちが食事をしている。翔平はぐっと唾を飲みながら言った。私の飯はどうしたんだ、まだなのか。妓女たちは一斉に箸を止め、黙って顔を見合わせた。忘れたんだな。翔平はそう言おうとした。その時下女の一人が、奥様に伺ってきますと言いさま、バタバタと廊下へ駆け出していった。支度ができたら知らせてくれ。怒鳴りたいのを抑えて翔平は自分の住居へ戻った。奥様に聞いてくるか。すると俺は奥様のお許しがなければ飯を食うこともできないわけか。翔平は泣きたいような心持ちになった。旗本で三千石といえば、それほどむやみに貧しくはない。長兄の安左衛門は勘定奉行の勝手係を務めているので、役料のほかに別途収入もかなりある。にもかかわらず臨職官というか、辞呈を町奉行所の書記に出し、三艇は家父の代役に使い、四番目の将兵などは、本田の家には類のない能なしと言って、ほとんど下男同様に扱われた。もっとも下男は給銀を取るが、将兵は時たま飲みの目やにほどの小遣いをもらうだけだから、実質的には下男に及ばなかったかもしれない。 外へ出るな、みっともない。客が来るんだ、すっこんでいろ。のそのそ歩き回るな、目障りだ。兄たちは将兵を見るたびにこう怒鳴る。着るものは順送りのお下がりで、満足な品は一つもないから、みっともないのは当然である。
誰がみっともなくさせておくんだ。
たまにはそのくらいのことを言ってやりたくなるが、言った結果を想像すると、やっぱり黙って聞いているより仕方がなかった。それだけではない。兄嫁がまたひどく無情なのである。300両とか持参金付きできたというが、体も肩太りでずんぐりしているし、顔も丸くて平べったいのに、どういう加減か全体が狐のようにトゲトゲして見える。里の阿部では男のしつけがそれはやかましゅうございましてね。将兵の顔さえ見ればこう言った。彼女の成果は4000石ばかりの旗本であるが、大層質実剛健で、食事は麦のほかに冷えも入れる。男の子は早くから拭き掃除、洗濯などをやらせるし、10歳になるとお針を教えられ、自分のものの縫い繕いなどは皆自分でやるのだそうである。いざ合戦という時のためでございますって、戦場には女を連れては参れませんですからね。そして皮肉な空笑いをする。つまり縫い繕いや洗濯などは自分でしろというわけなのである。兄たちしかり兄嫁しかりだから、召使いたちも自然彼には冷淡で、こちらのひがみもあるかもしれないが、へっ、ふるわらじが、といったふうな目で見たり、軽蔑したような態度を示した。
御前のお支度ができました。
ようやく下女の一人が知らせに来た。
ありがとう、すぐ行く。
将兵はつい知らず機嫌のいい返事をして、いそいそと立ってから、そんな自分のだらしなさに腹が立って、チッと舌打ちをした。台所の隣の薄暗い長与城、そこが彼の食堂であった。二方が壁、一方が難戸で、廊下の方だけは障子であるが、廊下の向こうが戸袋と壁なので、真昼でも部屋の中は黄昏のように暗いし、年中カビ臭くじめじめと陰気だった。将兵は膳の前に座った。もちろん給仕はしてくれない。一人で汁をつけ飯を盛ったが、そこでふと妙な顔をした。
なんだこれは。
彼はそっと汁と飯に口をつけてみた。どちらもすっかり冷えていた。将兵は逆上した。さっき下女たちは湯気の立つ飯を食べていたではないか。むっと胃をそそるような熱い味噌汁の匂いをさせていたではないか。
それなのにこれはなんだ。夕べの残りの冷や飯じゃないか。俺はこんなものを。
彼は逆上のあまり膳を跳ね返した。26年の大半を費やして練り上げた自制力が、その途端に切れた。まるで糸か何ぞが切れるようにプツンと見事に切れたのである。将兵はその部屋を飛び出し、住居へ戻って大至急で着替えをし、刀を刺し、再び外へ出ると、中庭を横切って母屋の縁側から兄嫁の居間へ踏み込んだ。兄嫁は古足袋を繕っていた。
持参金をここへ出せ。
将兵はこう言って刀を抜いた。兄嫁はあっけに取られ平べったい狐のような顔をポカンとさせ、だらしなく口を開けてこちらを見た。将兵はその鼻先へ刀を突き出しながら言った。
人を何だと思うんだ。金を出せ。
義弟が本気だということ、目が血走って刀の先が細かく震えていることに気づくと、兄嫁は突如真っ青になって、いっというような声を上げた。
声を立てるな、ジタバタすると切ってしまうぞ。
しょしょしょ。
金を出すんだ、あるったけ、静かにしろ。早く物を言うな。
ぐいっと刀を突きつけた。兄嫁は操り仕掛けのデクのようにひょいっと飛び上がった。興奮はしているが、覚悟も相当以上決まっていた。普段能なしと見くびっていただけに、 それが兄嫁には反比例して強く感じられたらしい。ガタガタ震えながら仏壇の影の方へ手を入れかけ、ふとやめて洋ダンスの小引き出しを開けた。今にも倒れそうに足がガクガクしているが、取り出したのは古ぼけた財布である。バカにするな、そんな小銭じゃない。翔平は刀で兄嫁の帯をついた。その仏壇の影にあるのを出せ。この際ごまかそうなどとは太いやつだ。切るぞ。
でも、
刀で帯をつかれ、兄嫁は今度はひっと声を上げながら、そこからかなり大きな福砂包みを取り出した。
自分で開けろ。マグマグするな。
福砂を開けさせると、中に小判の包みが8つばかりあった。翔平はそれを6つ取って左右のたもとへ入れ、ちょっと考えて1つ返した。
兄貴が帰ったらそう言え。これまでの貸しをもらってゆく。ただ取ったんじゃないと。わかったか。
この
強欲非道な女め。
廊下へ出たが、何か素晴らしく辛辣な悪態をついてやりたいと思い、振り返ってふんと鼻で笑っていった。
俺の残りの冷や飯でも食え。
それ以上の悪態は考えつかなかったのである。彼は通用口から外へ出ると、2丁ばかり走って辻かごに乗った。麹町表4番町から九段坂を下り、そこで別の辻かごに乗り換えて浅草橋までと命じた。かごなどに乗ったのは初めてである。いい心持ちであった。後悔は少しもない。不徳行為をしたとも思わなかった。兄嫁の怯え上がった無様な姿や、いいというような悲鳴を上げたことや、だらしなく口を開けた平べったい狐見たような顔を思い出すと、むしろ自分のやり方が生ぬるく穏便すぎたとさえ思えるくらいだった。もっと答えるようなことを言ってやればよかった。翔平はどこかしらむずがゆいような顔をした。
この狐女、おっぺしゃんこ、卑劣感。いくらでもあったのに。それからもっと気を失うほど脅かしてやればよかった。
彼は兄嫁のほっぺたを刀のひらで叩いてみる空想をした。これまでの辛抱を思い知らせるとしたら、髪の毛ぐらい切ってやってもよかったかもしれない。
兄貴のやつ帰ってびっくりするだろうな。どんな顔をするか、腰でも抜かしやしないかどうか。何しろ一番無能な意気地なしがこんなことをやったんだからな。顔を見てやりたいくらいのものだ。
翔平はその夜、新吉原の遊女屋へ上がった。自分ではそれほどの無本気はなかったが、両国橋の近くで飲んでいるうちに、えいということになったらしい。カゴで行くか船にするか、誰かとそんな問答もしたようである。どっちで来たかは覚えがない。気がついたら広い座敷で大勢の女や男の芸者たちに取り巻かれていた。百目ろうそくがずらっと並んで、そこら中酒どくりやむやみにごちそうを持った皿や鉢だらけであった。彼は一瞬ドキリとした。
これは大変なことになったぞ。
だがすぐに腹を据えた。
こんなことぐらい誰だってやるじゃないか。俺だって人間だ。三千石の旗本に生まれてこのくらいの遊びをして何が悪い。26という年まで芸妓遊びはおるか、満足に酒を飲んだこともないじゃないか。俺だって人間だ。男だ。ろくな小遣いもくれないで冷や飯なんぞ食わせやがって。何がなんだ。
さあ、にぎやかにわっと騒いでくれ。
翔平は勇気りんりんと叫んだ。
金はあるぞ。俺はケチなことは嫌いだ。
それからまた何が何だかわからなくなった。女や男が歌ったり踊ったりした。彼のそばにいる女は臨戦とか生死とかいう妙な助動詞のついた言葉で、彼にもたれかかったり手を握ったり、それとなく膝をつねったりしながらしきりに何か話しかけた。ようやくすると、あなたのようなすいたらしい男に会えて非常にうれしい。自分はどうやら迷わされるらしい。あなたに会わない方がよかったと思うようになる心配がある。 今夜のような気持ちになったことは初めてで、ことによると小村帰りを起こすかもしれない。
大体そんなような意味であった。最後のところで翔平は驚愕した。小村帰りが起こるって、そんなに気分でも悪いのか。
まあ、大きな声で、きざざますよ。
女はこう言ってまた膝をつねった。そして、自分は本当に好きな人とそうすると、しまいに小村帰りを起こす癖があるのだと説明した。よくはわからないが、それは大層濃情だということでもあるらしかった。翔平は感動させられた。女性の身としてそこまで打ち明けて語るということは並大抵な情緒ではない。傾城の誠などというくらいのものではないと思った。騒ぎは盛大なものだった。誰も彼もが愉快そうに飲んだり食ったりし、代わる代わる歌ったり踊ったり、そしてまた飲んだり食ったりした。彼らは翔平をいろいろとおだてるような名で呼び、気持ちが浮いてくるようなうまい世辞を並べ、交代で彼の前へ来ては愛想笑いをしたり、ペコペコむやみにお辞儀をした。
わかった。私は嬉しい。みんなの気持ちはよくわかった。本当に嬉しい。
彼は涙ぐみながら心から言った。
私は今夜は生まれて初めて人の行為のありがたさというものを知った。
こんな嬉しいことは初めてだ。さあ飲んでくれ。みんな好きなだけ飲んで食べてくれ。
だがそんなことを言うだけではいけないのだそうであった。言葉などは彼らは喜ばない。花をやらなくてはいけないのだと、そばにいる彼女、つまり彼の相方で名は加さんというが教えてくれた。なおそれには小菊の髪をやって、後で引き換えるというのが弁法でもあり、通でもあるそうで、
わちきに任せておきなましというからすべて彼女に一任した。
すまない。いろいろ世話をかけて、まことにすまない。
翔平はしんみりした気持ちになって頭を下げた。
私は実に嬉しい。なんだか他人とは思えなくなった。あとですっかり身の上は話したいが、聞いてくれるか。
彼女はあでやかに笑って、
一夜そっても妻は妻であるからには、もちろん二人は他人ではないこと、身の上も聞こうし、今夜は眠らずに愛し合うだろうこと。これからも末永くちぎるであろうことなど、溶けるようになまめかしくささやくのであった。すべてが楽しく豪華で豊かに満ち溢れていた。しかもその後には、生まれて初めて異性と喜びを共にするという夢のような素晴らしい時間がある。彼は酔った。どうして酔わずにいることができるだろう。彼は酔ってぶっ倒れて、そうして大声で怒鳴った。
銀閣寺将軍がなんだ。もう内職なんぞはしないぞ。冷や飯も食わない。人をバカにするな。ざまあ見やがれ。
それからの経過は半然としない。目を覚ますと一人で寝ていた。そこで枕元の水を飲んで眠り、また目を覚まして水を飲んだ。三度か四度そんなことを繰り返して、やがて今度は本当に目が覚めてしまった。
見ると、周りに屏風を回してむやみに贅沢な屋具の中に寝ている。女の下着らしいものをかけた絹行灯がぼんやりと部屋の中を照らし、ほのかに香の匂いがしていた。
これはどういうことなんだ。翔平は起き上がった。あれだけの騒ぎは嘘であったかのように、あたりはひっそりと寝静まっている。
どこかで廊下を歩く草履の音がし、もっと遠くで犬の吠えるのが聞こえる。近くの部屋で客と女の話し声もするが、それは寝静まった静かさを一層際立てるように思えた。
喉が焼けるようだったが、水はもうなかった。それにひどい空腹である。考えてみると、朝から一度も食事をしていない。酒の魚くらいはつまんだが、腹にたまるようなものは食べていなかった。
ともかくこうしていても。
彼は立って廊下へ出た。 まだ酔ってはいるがひどい寒さである。手洗い場を探すのにかなりうろうろし、すっかり冷え込んだのだろう。戻りにはしきりにくしゃみが出た。ところで弱ったことに、今度は部屋がわからない。廊下を曲がるところは確かなのだが、並んでいる部屋の見つけは皆一律で、これが自分のだという見当がつかなくなった。寒さは寒し、腹は減るし、喉は渇くし、そんな真意一つで震えながら廊下に立っている自分に気づくと、翔平は情けないほど悲しくやるせない気持ちになった。ほどなく向こうから50ばかりのばあさんが来たので、呼び止めて事情を話した。
まあ嫌だ。おいらんはどなた？
ばあさんは冷淡にじろじろ見た。どうも座敷で見覚えのある顔だが、紙花をやったような記憶もあるのだが、相手は全然知らない風で、応対も嫌に突っ込んどんだった。
さあ、なんと言ったか、その家、河川、河川とか言う。
うちにはそんな花魁はいませんよ。お部屋はどのあたりだったんです？
この辺だと思うんだが、廊下をこう来て、多分その、
変な客があったもんだ。
ばあさんは口の中でもちろん聞こえるようにつぶやいた。花魁の名も知らないなんて、などと言い、もしや加山さんではないかと聞きただして、それならその部屋だと怒ってでもいるように指さし、怒ってでもいるように去っていった。それから朝までのことは書きたくない。翔平は一人で空腹と渇きと酔いの冷めてくる寒さとに震えていた。くしゃみばかりは景気よく出るが、水をもらおうにも食べ物を取ろうにも、点で相手になってくれるものがなかったのである。それはまあいい。そういう忍耐は割とすれば慣れている。
また加山さんの花魁が、今夜は眠らずに愛し合うとか、身の上話を喜んで聞くとか、小村帰りが起こるかもしれないなどとまでささやきながら、こんなにも徹底的に全然すっぽかしを食わせたことも、そこは遊女であってみれば一方的に怒る気はなかった。これが振られたというやつだろうが、我ながら相当な振られだと思うが、まあこれも遊びとしては粋なものだと諦めをつけることはできた。だがその後がいけなかった。夜明け前についトロトロしたと思うと、やかましい声で起こされ、もう帝国であるから居続けにするか、勘定を払って帰るか、どっちかに決めてくれと言われた。見ると廊下で部屋を教えたばあさんで、その後ろに強そうな男が控えていた。
もちろん帰るが、女はどうした？
翔平も少しはムッとして言った。
おいらんは尺が起こって寝てますよ。
ばあさんはせせら笑うように答え、
ではこれがお勘定ですと言って、でべらぼうに長い書きつけをそこへ出した。ごたごたと何か書き並べてあるが、到底読めた代物ではない。見たばかりで目がちらくらしてくる。で、要するに合計であるが、107両3部1種となっているのを見て、諸兵は我知らずうなり、それから一種の興奮に駆られていった。
冗談じゃない。いくら見ず知らずの人間だからって、あんまり人をバカにしては困る。
おや、妙なことをおっしゃいますね。このお勘定に何かうろんでもあるって言うんですか？
もしも翔平にして、この世界の事情を多少でも知っていたら、そんな無駄口は聞かなかったであろうし、少なくともその辺で兜を脱いだに違いない。しかし彼は開き直った。そしてとんでもない意見を述べ出した。
うろんがあるかないか知らない。だが、侍の中には一年に三両縁で暮らす者も随分いる。一年に三両とちょっと、それで侍として家族を養っているんだ。私はそれは遊んだには相違ない。かなり派手にやったとも思うけれども、いかにどうしたからといって、一夜に百何両などとは。
それ見ねえ、お倉さん。
控えていた強そうな男がばあさんに言った。
おら、ゆうべからどうもくせえと睨んでたんだ。今どきまともな人間で、あんな金の使い方ができるわけはねえんだから。
何を言うか、気づてならんぞ。
思わず翔平はそう叫んだ。これまで散々馬鹿にされた上、こんな男に面と向かってそこまで言われては忍耐はできなかった。が相手はもちろん承知の上である。むしろそれを予期していたのかもしれない。
大きな声を出しなさんな。おら、つんぼじゃねえ。耳は聞こえるんだ。
男はへへんと笑い、嫌な目でじろっと見た。
勘定に文句があるんなら、その書きつけをよく見て、ここがこうと言ったらいいだろう。一夜に107両いくらという大臣遊び。
男はこちらの身なりを眺めた。
ここじゃちっとも珍しかねえが、そのご風体にゃあ似合わねえ。うろんに思うのはこっちの方なんだ。文句があるならちょうどいい。この土地には晩鐘ってものがある。そこへ行って黒白をつけやしょう。そうすれば勘定もはっきりする。お前さんのご身分もはっきりする。両方さっぱり後腐れなしだ。一つご一緒に参ろうじゃござんせんか。
刀があったらどうなったかわからない。しかし刀は初めに預けてある。それが狂わの規定だそうだ。翔平は詰まるところ目をつぶるより仕方がなかった。
俺が悪かった。勘定をしよう。
彼は蝶が捻転するような思いで言った。男はまたへへんと笑った。
どうせ払うんなら文句なんぞ言わねえがいい。金を出して恥をかくバカもねえものさ。
そして彼は立ちながら言った。
朝っぱらから縁起でもねえ。おくらさん、後で塩花をまいといてぐんな。
一言一言が辛辣な悪意と毒を持っていた。おもん見るに、彼らは日常己自身を卑しくしているため、機会さえあればその返報をするらしい。また感性が単純で直率だから、その表現も単直であり、かつ効果的に磨きがかかっている。翔平は物心両面にわたって打ちのめされ、踏みにじられ、何もかもボロボロになったような気持ちでその家を出た。そして大門を抜けるなり、救いを求めるようにいきなり道端の飲み屋へ飛び込んだ。翔平はそれから3日見よ。酒浸りになって遍歴した。どこをどう回ったか記憶はない。根津というところは覚えているが、ともかく岡場所というのだろう、不浄な匂いのする薄汚い小さな狭苦しい家で、どこにも新吉原よりはもっと劣等な口の悪い女やばあさんばかりいた。彼女たちは生しともありんせんとも言わなかった。ケチケチすんなってばせ。さっさとしろってばな。いけすかねえひょうたくれだよ。そんな時計のたばるでねえっつ。 などというふうであった。そしておそらく親愛の情を示すのだろうが、むやみに背中だの肩だのを殴りつけ、また不意に突き倒したり、馬乗りになって噛みつくものもあった。
これが世の中だ。ざまみやがれ。
翔平は絶えずそんな独り言を言った。これがみんなお互いに人間同士なんだ。お互いにあだでも敵でもないんだ。
どうだ翔平、文句があるか。へっ、ざまみやがれ。
25両の包みが5つ。新吉原でまず110両近く取られてから、こう乱脈なことを続けたのでは、そこをつくのは目に見えた話である。4日目の朝、まだ薄暗いような時刻に、彼はその妙な商家の一軒から追い出された。雪にでもなりそうな曇った寒い朝である。酔ってはいるが相当に空腹で、しかしもう飯を食べに入る勇気はなかった。
ひでえもんだ。ひでえやつらだ。
翔平は徹底的に剥かれた。懐中には情けないほどの小銭しかないことが分かっている。新吉原ほど辛辣ではなかったが、彼らも翔平を容赦なく絞った。ぶっつけに、あけすけに、 悪魔と暴力で絞り上げた。
ははこのひょうたくれか。まったくだ、いいざまさ。
彼は寒い町をあてどもなく歩いた。新吉原の遊女の生めかしく甘い胸のドキドキするようなささやき、柔らかくもたれかかった肩、情を込めたつねり方、それがすべて見せかけであり、ごまかしであり、その上いささかも恥ずる景色なしに堂々と自らその正体を表した。岡場所でも同様であった。金を奪取するまでは好意的である、愛玩的でさえある。殴りつけたり突き倒したりするのは彼女たちの礼儀らしいが、ともかく一応嬉しいような気持ちにさせる。だがひとたび金の授受が済むが否や、たちまち仮面を脱ぎ、告白無常の正体を表す。女はもちろん、今心づけをもらった男やばあさんまでがくるりと鬼のように変貌するのであった。
要するに踏んだくりゃいいんだ。人情なんてものは弱い人間の泣き言だ。この世にそんなものはありゃしねえんだ。
何というか知らないが、長い橋を渡った。橋のたもとに番小屋があり、そこで橋銭なるものを取られた。その小銭を出している時に雨が降り出した。
悪くすると雪になりますね。
番小屋のじいさんが言った。翔平はつまらない皮肉でそれに報いた。道の銭は取らないのか。橋を渡ってからも全く無目的に歩き続けた。雨が止まないので頭から手ぬぐいをかぶったが、両刀を刺した侍にしては稀有な格好だろう。行き違う者が不思議そうに見たり、慌てて避けて通ったりした。
はてな、あの仏壇はどこだったろう。
小さな社があったので、翔平はそこへ入って行き、道から見えない裏へ回って、木の朽ちたような高廊下へ上がった。そこなら雨は避けられる。彼は刀を取って腰を下ろして、大きなため息をついた。
そうだ、麹町の家の仏壇だ。
翔平は苦痛を感じたように眉をしかめた。彼ははじめ兄嫁に向かって持参金を出せと言った。そんなつもりはなかったのだが、日頃からそれが頭に引っかかっていたのだろう。持参金付きの嫁をもらう兄も兄だが、それを鼻にかけて平べったい狐の癖をして偉そうな顔をする兄嫁も兄嫁である。
しかも金を隠していたじゃないか。
小銭の財布を出そうとして刀を突きつけられて、仏壇の後ろから金を出した。それが持参金のうちであるかどうかわからない、いわゆるへそくりというものかもしれないが、ともかくごまかした金には違いないだろう。いくら兄が臨職でも侍であってみれば、あんな場所へ金を隠すはずはない。
目音の中でごまかし合いか。
翔平はごろっと横になった。寒いし空腹はますます募るが、それ以上に疲れてひどく眠かった。
こっちはその金を6つ取って1つ返すようなバカと来ている。
横になって彼は自重するようつぶやいた。
どういうつもりであんなことをしたか。やっぱり古わらじのいじけた根性のためだろうが、つまるところ騙されたりバカにされたりするようにできてるんだ。所詮ネギをしょったかもじゃねえか。ざまみやがれ。
彼はいつか眠った。どのくらい眠ったものか、強烈な寒さで目が覚めると続けさまにくしゃみが出た。そうしていてもしょうがない。彼は社を出てまた歩き出した。骨の節々が痛い。しきりにくしゃみが出た。水鼻が出た。頭がビンビンし、足に力がなかった。空腹は治ったが、酔いが覚めたと見えて酒が欲しい。体がバカに震え、ガジガジと歯が鳴った。
いい気味だ、ざまあ見やがれ。
その他にもう言葉はなかった。
朝までお寝かし申しせんよ。
そんな時計のたばるんでね。
小村帰りが寝室。
このひょうたくりゃ。
絶えずそんな幻聴が聞こえた。
一晩に百何両。うろんなのはこっちだ。
金を出しな。金金。勘定勘定。番所へ行って話をつけやしょう。
これらの幻聴の伴奏のように、濡れて重くなった草履のピシャピシャという音が聞こえた。気のめいるような裏さびれた寒々しい音が。日は暮れかかり、雨は降り続いていた。稼ぎ帰りのカッパや蓑を着た人が行き交い、濡れた犬が尾を垂れて通ったりした。軒の低い地時間だような家並み、いかにも貧しくわびしげな町であった。しかし勝手口ではどの家でもコトコトと包丁の音が聞こえ、物を煮たり焼いたりする匂いがまるで幸福をひけらかすように漂ってきた。翔平は雨の中をただ呆然と歩いていた。魚を焼き、汁を煮る匂い、気ぜわしい包丁の音、それは生活の足音であった。休む暇もなく動いている生活。翔平は絶望的な悲しさで胸がいっぱいになった。働き詰めに働いて、食べて寝て、また働く生活も悲しい。そういう生活からはみ出して、今宵一夜を頼むあてもなく、途方に暮れている自分も悲しかった。
いっそ辻斬りでもやっつけるか。
雨は肌着まで通っていた。
世間が世間ならこっちもこっちだ。どうせ落ちるなら。
暗くなった黄昏の町のひとところ、つい右側に中屋と軒あんどんを出した縄のれんがあった。翔平はふてたようにその店の中へ入り、長い台盤に向かって腰をかけた。
いざとなりゃ刀を売ればいい。
辻斬りをやっつけようなどと、今つぶやいたばかりで早くも刀を売るというのは矛盾である。無論自分では気がつかない。腰掛けると十二三の女の子が来たので、先送れ。
いささかならず気負っていた。
ちょうど時刻なのだろう。店はほとんどいっぱいの客だった。彼には判別はできないが、非稼ぎの人足、土方、職人などというものだろう。若いのや中年者やびっくりするような老人もいたし、中には女、子供を連れて稼ぐらしいもいた。食べ物の湯気と匂いと人息れで八軒の明かりがついているのに、店の中はごちゃごちゃとよく見通しがきかない。
お待ちどうさま。
さっきの小女がすぐに注文の品を持ってきた。
寒さで震えていた翔平は我知らず喉が鳴ったが、ハンドクリのほかに何か魚を持った小皿を2つ並べられたので、またかと思った。
これまでの遍歴中、行く先々でこの手を食った。明示もしないものを勝手に並べてべらぼうな金を強奪するのだ。
もうそうはいかないぞ。
翔平は小女を呼び止めた。
私はこんなものは注文しない。この店では客に押し売りをするのか。
小女は怪訝そうな顔をした。
それは突き出しです。
私は注文しないと言ってるんだ。
でも突き出しですから。
何であろうと。翔平の声は高くなった。注文しないものは私は金を払わないぞ。すぐ右側にいた三十ばかりの男が問答の意味を察したのだろう。好意のある笑い顔をこっちへ向けて言った。
いいんですよ、お侍さん。そいつは店のお愛想でね、酒についてるんで、代は取らねえもんなんですから。
代を取らない。ではただというのか。
もう一本召し上がるともう一皿つきますが、他の店と違ってここは酒も吟味するし、食べ物も安いんで繁盛するわけです。
このドカバも地方になってからタレがぐっと良くなったぜ。
向こう側にいる男がムッとしたような顔で言った。
もう少しすると出てきますがね。
お侍さん、このうちの娘なんだが、高校もので器量よしでこれだけ繁盛するのも一つはその娘の働きですよ。
翔平は安心し、また感動した。いくらのものでもないかもしれないが、ともかく酒の魚をタダで提供する、代金を取らないというのは嬉しかった。
おやおや、旦那はずぶ濡れじゃありませんか。
右側の男が驚愕したように言った。
そいつはいけねえ。そのまんまじゃ風邪をひいちまいますぜ。おう、ねえや、ねえや。
男はこんなを呼んだ。
ちょいと来てくれ。こちらの旦那がすっかり濡れてるんだ。奥へお連れ申して、ちいぼにな。ちょいと早いとこ乾かしてあげるように。
いや、ありがたいが、それは何しろ下までだから。
そんならなおさらでさ、向こうには火がいくらでもあるからすぐ乾きますよ。
それがいい、そうなさいまし、というふうに人々の声が集まった。
それで辞退するのに困って、やむなく翔平は立っていった。彼はすっかり戸惑いをしてしまった。今聞いたチーボーというのだろう、色の白い18くらいの娘が調理場から上がってきて、いきなり、
まあどうなすったんです?こんなに濡れて、
と怒ったように言い、父親のものだろう、合わせを2枚重ねたのと、帯、羽織、足袋まで出して、まるで弟をでも扱うように、そばからせき立てて着替えさせた。
住むも住まないもありませんよ。
彼女は小言を言い続けた。
こんなぐしょ濡れのものを着て、体でも悪くしたらどうなさるの?本当に男の人ったらいくつになっても目が離せないんだから。いいえ、そんなものはようござんすよ。早くあっちへいらっしゃい。暑いのを上がっているうちに乾かしますから。
後ろから襟を直し、羽織や着物の裾をトントンと引いて、店の方へと押し出すようにした。翔平は何とも言いようのない気持ちになった。はっきり言えるのは、鼻の奥がツーンとなったことで、心持ちとしては嬉しいとも悲しいとも切ないとも判断がつかなかった。
いやー、これは立派な若旦那ができましたな。
さっきの男が笑いながら迎えた。
やっぱりそうですね。足どもがお侍の真似をすると猿芝居だが、お侍の町人ごしらえてえのは品がようござんすな。まあ一つ、こんな人間の酒で失礼だが、旦那のは今、かんな押しをしていますから。
そんならこっちの方がいいぜ。
向こうの男がとくりを差し出した。
こりゃあ今来たばかりで、ほら、二貫て口だから、これを先にあげてくんね。そりゃいい。じゃ、旦那、これを一つ。
右側の男がそれを取り継いでくれた。
ふざけたことをうぬかすな。やい、三品。表へ出ろ。
こうとなる声を聞くまで、翔平は泣きたいような気持ちでのみ、ひたすら悲しく酔っていた。彼はただ嬉しかった。全身に温かい、豊かな、楽しいものがあふれるような気持ちだった。言ってみれば、長い旅路の後で、ついに目的地へ到着したような甘やかな疲れと、安息の思いに包まれていた。
ざまあみろ、あるじゃないか。
彼はこう叫びたかった。
こんなに暖かい世界が、こんなに良い人たちが、ちゃんとここにあるじゃないか。ざまあみろ。
彼は三人の兄や兄嫁にそう言ってやりたかった。麹町の屋敷全体、否、侍というもの全部に。そして新吉原から始まったあの狡猾で卑しい女や男たちに向かって、彼らは翔平を軽蔑し、騙し、裸に向き、 そして罵り恥ずかしめた。本田の家には類のない能なし。うろうろするな、すっこんどれ。兄たちの声が生々しく聞こえる。そして家人の目を盗んで縁やな書物を筆写する自分の姿。26という年になるまでのよどんだ据えたような日々。今こそ彼はその過去に向かって舌を出してやりたかった。
ざまあ見やがれ。
翔平の頭は空転した。彼はこの中屋へ迷子の犬のように入ってきた。兄たちの順送りのお下がりを着て、鞘の剥げた刀を刺し、頭からずっくり濡れ、古草履をびしゃびしゃさせて。おまけに突き出しに文句を言ったりした。公平に客観すれば、所詮、鼻つまみの、しかも全く無縁な人間に過ぎない。それを彼らはこんなにもいたわってくれた。こんなにも無条件で心配し、声を寄せてくれた。これをあいつらに見せてやりたい。世の中にはこういうところもあるんだということを、まだこんなに良い人たちもいるということを。翔平は酔った。いろいろと自分の感動も語ったらしい。右側にいた男と向こう側にいた男とはかなり長いこと一緒に飲んだり話したりした記憶がある。右側の男はこの店の乗客らしい様子で、足は左兵ってものです、と名を言ったりした。向こうの男は絶えずムッとしたような顔つきだったが、これは顔だけのことで、格別に気難しいというのでもなく、自分はつまらない飾り職で、不動様の裏に住んでいる、特事と聞けばすぐわかる、などと真面目に名乗ったのを覚えている。だがどのくらい経ってからか、ひょいと見ると二人の席には違う客がいた。ついで他の客と入れ替わり、それがまた別の顔に変わった。左兵と徳次がいなくなった。彼は非常な孤独と寂しさに襲われた。二人に戻ってもらいたかった。二人にいてもらわなければ何かとんでもないことが起こりそうな気がした。それで翔平は頼んだ。あの二人を呼んできてくれ。自分ではそのつもりであるが、実際はそうではなかった。彼の酔いは、程度を起こし、そのために頭はまた空転し始めていた。
ざまあ見ろ、この卑しい虫けらども。
彼はそうわめき出したのである。もっと多くのほとんど罵詈雑言。それが誰に対する叫びだったかは言うまでもない。しかしそこにいる人たちは事情を知らなかった。もっと悪いことには、晩飯時はとうに終わり、客はほとんど飲む一方の常連になっていた。
ふざけたことをうぬかすな。やい三品、喧嘩なら相手になってやる。表へ出ろ。
三品とはなんだ。翔平は怒鳴り返した。
貴様たちはまだ人をバカにするか。まだバカにしたりないのか。
彼は立った。相手はすぐ目の前にいた。まだ若い反転儀の男で、頭の上にちょんと人を長老するような格好で、向こう鉢巻きをし、紅酒色の顔色でこっちをまともに睨んでいた。翔平にはそれが新吉原のあの男のように見えた。あの悪辣な婆さんの後ろに控えていた強そうな男に。翔平はカッと逆上した。
俺はもう我慢がならないぞ。刀を返せ。こいつを切ってしまう。
笑わせるな。出ろったら出ろ。
若い男は右手で勘とくりをつかみ、立ち上がって台盤越しに殴りかかった。白い短い棒のようなものが顔の上へまっすぐに落ちてきた。
やめて。
と女の悲鳴が聞こえ、顔の上でガシャンと何かが壊れた。大勢の顔と目がこっちを見ていた。翔平は刀を取ろうとした。それはいつも座の右に置いてあるはずだった。
みんなぶった切ってやる。
彼は右側へ手を伸ばしたが、刀はなくって空を掴んで、彼はその姿勢のまま横倒しになった。
ふざけた野郎だ。外へ放り出せ。
待って、その人思い違いよ。
よしこ、癖になるぞ。直しちまえ。
待ってちょうだい。乱暴しないで。
男たちの怒号や女の叫びが聞こえた。翔平は腰掛けと台盤の狭いところでもがいた。起きられなかった。誰かが足をつかみ、非常な力でズルズルと引き出された。
俺は捕まった。兄だ。
翔平は暴れた。臨色な長兄の恐ろしく怒った顔が見え、兄嫁の無情な平べったいせせら笑いの顔が見えた。彼女は片手に金の包みを8つ持って、片手でこっちを指さし、そして金切り声でわめき立てた。
この男がやったんだよ、この男が。刀を取り上げちまいな。そいつは泥棒なんだ。
翔平は暴れた。すると誰かが頭を殴った。体がぐるぐる回転し、地面が斜めに揺れた。どこかへ落ち、殴られ首を絞められた。
皆殺しだ、みんな切ってやる。
彼は刀を取りたかった。しかし伸ばした手は濡れた冷たい泥をつかんだ。また首を絞められ、羽を着ようとすると殴られた。
お母様。
翔平は思わず叫んだ。
堪忍してください。もうしません。
翔平が我に帰ったのは朝のことである。だが彼は医者から口を聞くことを禁じられ、丸3日の間黙って寝ていなければならなかった。彼はひどい病気なのであった。後で分かったのだが、あの馬鹿げた遍歴と雨に濡れたのが原因らしい。高熱が続いて、初めは吐き気にも悩まされた。けれども意識は割とすれば明瞭であった。自分が中屋の奥に寝かされていることも、人の出入りもよく分かった。左兵という男や、飾り職の徳次や、それから喧嘩相手の若者と、その親方というのが連れ立って、謝罪に来た。親方は左官屋で、翔助。相手の若者は吉光というそうで、21か2くらいの向こうっ気の強そうな、そのくせはにかみやらしい、なかなかな男ぶりであった。
この野郎がとんでもねえご無礼をいたしたそうで、どうかまあそこんところを一つ。
翔助親方は幾度も頭を下げた。吉光も口の中でブツブツ詫びを言って、親方より一つくらい余計にお辞儀をした。飾り職の徳次が二度目に来た時、むっとした口ぶりで、
あっしどもがいりゃよかったんだが、とすまなそうに言った。旦那の話を聞いてねえし、何しろ気の早え野郎で、まあ勘弁してやっておくんなさい。
彼らは一言も翔平を責めなかった。すべて自分たちが悪いと言って謝った。翔平は黙ってベソをかいていた。謝りたいのはこっちであった。みんな己の責任である。相手の見境もなくなるほど泥酔して勝手なことをわめき散らしたり、乱暴をやったりした。もしこれが麹町の屋敷だったとしたら。こう想像すると肌がちり毛だった。中屋の親子の親切には、彼としてはもう言葉がなかった。父親の弥平は54、5だろう。痩せた背の低い体で、一日中調理場で黙って何かしながら、おい一葉、薬をあげるんじゃねえのか、などと声をかける。絶えず翔平のことが気になる風であった。娘の千代は18だという。一人娘で母親に去年死なれた後、父の身の回りの世話から店のことまで、左兵たちに言わせると、母親以上に手際よく切り回しているそうであった。彼女は初めの2日はほとんど付きっきりで看護してくれた。熱が高いので絶えず冷やさなければならないし、吐くものの始末や薬の世話など、夜中でも自分でテキパキやってくれた。
あの晩の騒ぎで町回りが来たんですよ。
5日目の朝、千代はそう言った。お父っつぁんが出て、親方のこと、親類のものだって言ったんですけれど、悪かったでしょうか。
悪いなんて、そんな、ありがたいよ。
お父っつぁんとても心配してるんです。あなたの話を伺って。千代は薬を煎じていたが、うつむいた目が潤み、声が柔らかく湿っていた。たとえ話半分としても、とてもそんなお屋敷へはお気の毒で返せないって。左平さんや徳さんもそう言ってましたわ。
私にはまだ信じられない。どうしてみんなこんなに親切にしてくれるのか。
翔平は目をつむって静かに言った。
目が覚めると何もかも夢になってしまうんじゃないか。そんな気がするくらいです。
本当にそんな気がするんです。
夢じゃないわ。もしか夢だったとしても、あなたがその気になれば。
千代はちょっとためらった。そしてもしもお気に召すなら、いつまでも覚めずにいられるわ。
そんなことが、まさかそこまで迷惑をかけるなんて。
だって左平さんはそのつもりでいるんですよ。
千代は意気込んで言った。
あなたがここで一生暮らすっておっしゃったのを本気にして、もう住む家の心配までしていますわ。
翔平はまた鼻の奥の方がツンとなった。それから自分に舌打ちをしてつぶやいた。
なんというだらしのない。私は一体どんなことを話したんだろう。
お屋敷のこと、お兄様たちのこと、26年のお暮らしぶりやお金のことや、それから方々遊び回ってひどい目にお会いになったこと。
でもそんな細かい話より、喧嘩の時あなたがおっしゃった一言、あの一言でみんなあっと思ったんです。
千代は顔を背けた。そして指の先で目頭をなでながら続けた。
馬乗りになっていたよしさんも、駆けつけてきた左平さんも、あの一言で息が止まったような顔をしました。
お母様、堪忍してください。もうしません。って。
抑えきれなくなったらしい千代は泣き出した。自分も母に死なれて、そこは一層共鳴したわけかしれないが、両手で顔を覆って泣きながら途切れ途切れに言った。
私一生忘れませんわ、あの声。お母様堪忍してください。もうしません。
あなたの話が全部嘘でないってこと、私初めてわかりました。
あなたはいじめられっ子だったんだって。
翔平のつむった目尻からも涙がふっとあふれ出して、小窓の明かりを映しながら頬を伝って枕紙へ落ちた。
くくっとむせび上げる千代の声に合わせて、煎じ薬の煮える音がつぶやきのように聞こえた。
深川中門前前に中屋という大層繁盛する居酒屋があった。安永年代の神塚の記録にも残っているが、千代という娘に武家での養子を取って、一頃は侍酒屋などとも言われたらしい。土壌を丸のまま串焼きにし、味噌タレをつけて、土かばという、つまり土壌かば焼きの意味だろうが、それを一年中つきだしに使うのが特徴でもあり、評判だったようである。ずいぶん繁盛して相当以上に金もできたらしいが、中屋はいつまでも居酒屋をやっていた。店を拡張するとか料理茶屋でも始めたらどうかという客もあったが、その武家での養子はまるで相手にしなかった。
そいつはまあ生まれ変わってきてからのことにしましょう。生きているうちはこの土地をちょっとも動くのは嫌ですね。
するとそばから女房が、横目に色っぽく亭主を見て、
それ以上に色っぽく微笑しながら、客にはわからない助言をするのだそうである。
そうね、夢が覚めないって限りもないんですものね。
はい、お待ちどうさま。赤だし、お二人さん上がり。